こんにちは、ベースボールカフェキャン中世でございます、本日は NPB 系野球ポッドキャスターズパーティーと称しましてですよ12球団を見て語ってられるポッドキャスターさんをお招きいたしまして、コラボレーションしてみたいと思います。一つよろしくお願いします。まずは、僕の番組には初登場でございます、燃えろプロ野球ニュースというポッドキャスト番組されていらっしゃいますトーンさんです。自己紹介をお願いします。
はい、燃えろプロ野球ニュースという、ポッドキャストをですね、去年あの暮れぐらいから始めたのでまだまだ新参ですけれども、配信しております。トンと申しますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして、ラジオトークポッドキャストでおなじみのネットラジオ T 君でございます。自己紹介をお願いします。
はい、ザボさんの番組にはもう何回も出させてもらってます、 T です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。T 君は直近では、はい、長期的展望の12球団の戦力分析がね、はい、終わって、ね、お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
大変僕は感動したんです。
いやー、もうそう言っていただけるのは非常に嬉しいです
あ、はい、ごめんよ、コールノートでは通ってるけどスカイプで撮り忘れてるな。まあまあ一回大丈夫だと、フォールノートで撮れてると思いますまあまあ気にせず行きましょうかねはいはいはい、はい、ということでネットラジオも絶好調でございます、 T 君でございます。そしてトンさんでございます。
はい、
トンさんは先ほども言ってられました、昨年末から、
はい、
アンカー経由ですよね。
そうですね、はい、アンカーで、いろいろと配信流しているっていう感じです。
何やら大怪我されたそうで。
あ、そうなんですよ。もう今週頭ぐらいですね、自転車で走ってて、吹っ飛びまして、ちょっと、タイヤに物が絡んでですね、吹っ飛んで、顔面着地で、前は3本折れるっていう。今もちょっと腫れてますね。歯は治したんですけど、はい。口の周りがちょっと血だらけです。
僕もね、小学校の頃それやったんですよ、同じの。
前歯が大人になってやるとは思わなかったですね。
うん。はあ、そうか。まあ、不可抗力だということでね、はい、あれだとは思うんですけども、気をつけてくださいね。
はい。ありがとうございます。
さっきの話の流れで、トンさん大人になってからと言われましたけれども、
はい、
今何歳ぐらいでしょうか。
僕今40なんです
よ。あ、40ですか。はい、ほうほうほうほう。なるほど、なるほど。久しぶりに40が釣れた。僕44なんですよ。
はい。ああ、なるほど。
うん。で、T 君が23だっけ。
そうですね。
ね。
23です。
大学4年生を今年卒業される方なんです。うん。で、そう。結構ね、40代ってなかなか僕が自分が40代にもかかわらずなかなかいないなと思ってて、あ、そうですか。トンさんは40歳。はい、あ、なるほど、わかりました。そうしますと、トンさんのこう燃えろプロ野球ニュースっていうのは、じゃあこれはネーミングとしては燃えろプロ野球から取ってきた感じ
ですか。あ、そうですね。何しようかなって考えた時に、うん、ふと思いついたというか、なんか、うん、引っかかりやすい名前にしようかなと思って燃えろプロ野球から取らせてもらいました。どこまで許されるのかちょっと分かんなかったんですけど
これ持ってらっしゃいました、ソフト。
ソフトは、僕自身は持ってなくて、友達のうちでやってたみたいな感じですね。
そうなんですね。
はい。
僕持ってたんですよ。
あ、持ってました？赤いソフトでしたっけ？
あのね、2バージョンがあって。
あ、そうなんですね。
うん、赤いパッケージのやつと黒いパッケージのやつがあって。
あ、黒いのあるんですね。
うん、僕は黒いのでしたよ。これ何がどう違うのか知らないんだけど。そうそうそうそう。T 君ね、これ初代ファミコンの名盤の野球ゲームなんですよ。
はい、お
そう、20代の彼は多分知らないでしょう。
そうですよね、もうファミコンとかも多分触ったことないですもんね。
うん、結構なんだろうな、ビレッジヴァンガード的なところに行くと、クラシックって売ってるところもあったりもするかもしれないけど、T 君ね、これ4番バッターのバットの先にボールが当たれば必ず ホームランになるようなゲームだった。
バットの先でホームラン。
うん、送りバントでホームランというのも結構あったゲームです。
そうですね、バントホームランって
そうそうそうそう。あとね、なぜか阪神八木がめっちゃ足が速いのが同じ。多分八木さんがルーキーイヤーだったんじゃないかな。まだホーナーとかいた時代だったと思いますよ。
お
うん、こんなね野球ゲームがあったんですわ。はい、そんな感じで今日は T 君とそれからトンさんとお招きいたしまして、12球団のお話ができたらいいかなというふうに思っております。よろしくお願いします。そうしますとね、トンさん、
はい、
配信を始めたきっかけなんて何かありますか？
そうですね、まあ、コロナ禍もあって、まあ、もともとその野球見てたんですけど、何かしらこう、まあ、なんかせっかくこうニュース見てたりするんで配信とかできないかなと思って一回 YouTube やったんですけど、まあニュースを喋るだけだったので、どうせだったらその音声の方がいいかなと思って音声配信を始めたという感じですね。
なるほどね、はい、あ、コロナきっかけだったんですか？
そうですね、まあ、もともとその仕事で、普通に仕事してましたけど、在宅勤務が多くなったので、通勤時間がね、有効に使えるようになったので、ちょっとやってみようかなというところで、始めてみました。
ちなみにお住まいでは何県ぐらいにお住まいですか？
東京都ですね、の端っこの方ですね。
ああ、じゃあ、やっぱりこう、自粛宣言のところですよね。
あ、そうなんですよ。はい。
なるほど。わかりました。だいたい1週間に、4、5本ぐらいアップされますっけ？
そうですね。できるだけ毎日やろうかなと思ったんですけど、なんかオフシーズンでネタも少なくなってきていたので、だんだん減って週3ぐらいですかね。
週3ぐらいですか。
はい。
特に何曜日とか決めてやってるわけではない？
あ、そうですね、はい、曜日も、今時間もなるべく、まあ、朝ぐらいとは思ってはいますけども、できない時もあるので、まあ、それほどこだわらずにやっている。
なるほどね。あ、ちなみに T 君は最近はもっぱら毎日配信が続いて？
そうですね、最近は
頑張ってますよね。
はい、まあ、最近はですよ。
最近は。父さん、T 君の場合は、ネタは、プロ野球、12球団以外にも台湾プロ野球ですとか、あとは、プロスピですかね、ゲームも絡めてくるんですよ、彼の番組は。そうなんですよね。で、父さんの番組は大体10分程度ぐらいですよね。
そうですね、はい、10分ぐらいですね。
僕も T 君もラジオトークやってましたね。大体最大12分で、12分以内だったら何分でもセーフだと。で、ポッドキャストにも連携してるので、そっちにも上がりますよというやつなんですけども、アンカーはアンカーでやっぱり使い勝手の良さでっていう感じでアンカーされてますか？
そうですね。まあ、いろいろこう調べてて、まあアンカーにアップするだけで自動的にまあ他のところにも配信されるので、まあそれで調べたときに、そっちにしたっていう感じですね。
なるほどなるほど。ということで、トンさんは番組を聞いてるとこう西武ファンでいらっしゃるということで。
あ、そうですね、はい。もともとは本当にすごい西武ファンなんですけど。なので住まいもあっち側なんですよね。
埼玉の方ですか？
はい、
ご実家ってことですか？
なので、実家からは離れて、今、まあ、家族と、家族がいるのでそっちに住まい移してという感じですね。
あ、奥様お子様がいらっしゃるという意味ですか？
あ、はい、そうです。
あ、なるほど、そうかそうか。お、なるほどなるほど。へえ。ね、僕もね、2人の子供と奥さんと4人暮らしです。そうですね。一家の大黒柱やって。
配信の時間作るの大変じゃないですか。
だからね、めっちゃネタが溜まってるのに配信ができないっていう。
やっぱりそうですよね。
そうなんですよね。一応昨日もね、ベイスターズの特集とかして、これから編集をしようと思ってたとこだったんですけども、また、 今話してるやつの1個前にアップしますので、はい、ぜひお聞きいただけたらと思いますけども、ということで、40代のトンさん、一番最初西武ファンになった時のヒーローなんていうのは誰かいらっしゃいました？
ヒーローでもその時やっぱり清原ですかね、うん、
なるほどね、
あの、はい、もうちょっとあんまり記憶にないぐらいなんですけど、うん、生まれ自体が埼玉だったので、
はい、
で多分親に連れてってもらったんだと思うんですけど、そこで、あの、西武球場で、あの、レプリカというか、あの、プリントのサインボールを買ってもらって、
うん、
ずっと家にあったんですけど、それが清原のやつで、
うんうんうん、
なので、あの、まあ、まさに黄金時代の頃ですかね。
森監督の時ですよね。
うん、あ、そうです、はい。
うんうんうんうん、
好きですね。
なるほどな、一番強かったもんな。
そうです。
あの時代ですか。なるほどね。
はい、
あの時代の西武の選手、多くの選手が各チームに散って監督してますよね。
あ、そうですね。ほとんど監督経験者みたいな方たちになっているので、
うん、
すごいですよね。
そんな世代って、まあ、例にないですよ。
ないですよね、うんうん、本当に、なんかレギュラー格がみんな、うん、あの監督とか、まあ、ヘッドコーチとかやってらっしゃるっていうのは、うん、なかなか多分ないんじゃないかなっていう気がします。
そうですよね、それだけこう熟成されたチームではあったという記憶があります、うんうんうん、なんだろうな、だから昨年の日本シリーズでもソフトバンク戦にまた4連敗して、あの通算8連敗したわけですけども、はい、その時、その ずいぶん前の、巨人対西武の日本シリーズでも、はい、大人と子供ぐらい違うなって言われてたような日本シリーズがありました、
は
あ、うん、それが今言われた清原だとか秋山だとか、
うんうんうん、
ああ石毛や辻や、あの辺が躍動した西武ライオンズ、うんうん、森さんのチームでしたよね。
そうですね、あの頃は本当に優勝も多かったし日本一も多かったですね。
あ、いいやられ役してますよジャイアンツは。
そんなことはないと思うけど。
うん、はい、まあそんな感じでですよ、T 君もトンさんも12球団見られてるお二人でございますが、2月の1日から各球団ともに、キャンプインしまして、昨日ぐらいに大体各球団第1クール終了みたいなような流れでだったですかね。
このそうです ね、
うん、キャンプ中あの気になった話題だとか、ニュースだとか選手だとかこんなのがいれば伺っていけたらいいかなと思うんですけども、トンさんいかがでしょうね。
僕はそうですね、やっぱあの阪神のあのドラ1の佐藤選手が、はい、あの紅白戦が阪神一番早かったと思うので、
はい、
そこで一番レフトですかね出てて、
うん、
ちょっとそこがやっぱ期待でしたね。
なるほどね、
あ、はい、
うん、T 君は阪神ファンでいらっしゃいます。佐藤選手のこの、はい、注目され方はいかがですか。
うん、まあまあ、在阪メディアの期待がすごいなと思いますね、
うん、トラバンらしいですか。
あ、まあ、
やっぱり外野で行くんですかね佐藤君は。
どうですかね、うん、でも結構やっぱり OB の方とかだと内野を押す声も多かったりして、
うんうん、OB が、うん、そうなんだ、
うん、掛布さんとか佐藤内野でっていう声ありますし、
うん、
真由美さんも言ってはった気しますし。
へえ、そうなんだ。
やっぱりその一回外野でスタートをキャリアのスタートを切ってしまうと、うん、なかなか内野に戻りづらいっていうのがあるんで、
うんうん、確かにね、うん、
将来的なことを考えるとまあ内野でスタートして、うん、まあサードが無理でもファーストを守った方がいいんじゃないかっていう意見もやっぱありますよね、
うんうん、ああ、そうな、 OB はそういうふうに言うんですか。なるほど。で、佐藤選手本人も内野希望、本当はサードがあれなんですかね、主戦ですか。
そうですね、
うん、でも先ほども言われたように大山選手がおると、大山選手も 当然打てるけれども守備もうまいと、
うん、
いうこともあって、うん、なかなか大いそれとはいかない感じなのかな、うん、
そうですね、
うん、佐藤君はジャイアンツも1位でドラフト行って競合して負けたわけです。でもしジャイアンツが引き当てたとしても外野で使っていく予定だと、
うん、
うん、
さあこのですよね、
この辺ですよ、自分の希望したポジションで、バッティングに関してもこうモチベーションを維持できるのか、よそのポジションかもしれないけれども打つことにちゃんとこう気持ちを入れていけるのかっていうのは見ものですわね。
まあでもモチベーションとかあんまりポジションによってどうこうっていうのはないと思うんですけども。
そうかね、うん、
ただまあでもその内野でも今の時点もそんなに悪いわけじゃないので、うん、それがちょっともったいないなっていうのはやっぱりファンとして見てて気になるところですよね。
なるほどね。トムさん、佐藤選手の印象なんていうのはいかがですか。
いやー、やっぱ飛ばしますよね。あのキャンプ2日目に145メートルでしたっけ
145、お
う、うん、なんか場外弾キャンプで飛ばしたって言ってたので、うん、ちょっとね、甲子園でも日本人大砲としていけるかっていう期待がすごいあるんじゃないかなと思って見てます、
うん、なるほどね。あ、
おじいさんがいる前でなんか言うのもあれですけど、
ティー君、佐藤君を開幕スタメンに入れようとするならば、はい、何番どこが一番ハマるんだろうね。
いやー、でもまあ外国人がどうなるかとかもあるんで、うん、まあ、簡単には言えないですけど、まあ、今の通りの開幕日で外国人、うん、まあ、ロハスが来れないってなると
ビザの関係とかコロナの関係とかっていう意味合いですよね。
そうですね、今入国制限かかってるんで、うん、来れないとすると、うん、まあでも打順は6、7じゃないですか、うんうん、6、7でポジションは、うん、まあいきなりサードはないでしょうね。ファーストかライトかってところじゃないですか、ね。まあ、
うん、
ライトかな、でも一番あるのは、はい、
うん、そもそもファーストの予定というのは誰がいたんだろう。
ファーストは、まあ、今年はサンズをコンバートする話になってて、
うん、去年までは外野だった、
去年まで外野だったんですけども、うん、あの KBO の方で韓国リーグの方ではもともと内野も、
うん、
ファーストもある程度守ってた選手なので。
そうなんだ、うん、
はい、まあだから、うん、サンズをファーストに持ってくるか、あるいはまあ競争次第ではマルテンがファースト守るっていう可能性もあったり、
うん、
っていうところはあるのかなと思うんですけども。
あれ、去年1試合で3個か4個ファーストでエラーしてたのってどっちだったの。マルテだった。
はい、マルテです。
あ、そっか、はい、そっか。それよりはマシャのかな、サンズは。
いやー、わからないですね。それは見てみないとわからないですけど、うん、まあ、まあ、うん、これちょっと甘いかもしれないですけど、マルテもあの時はちょっと極端に悪かっただけの話で、もともと守備は割と安定感あるイメージの選手なんで。
そうなんだ、うん、
はい、まあファーストに専念してやらせたら全然ある程度のクオリティはやってくれるんじゃないかなと思ってますけどね。
なるほどね、うん、わかりました。今の話題はですよ、キャンプで注目の話題や選手の話です。で、今トンさんが佐藤君の話を出してくれました。次は T 君、
はい、
うん、第1クール終了ぐらいまでの中のトピックスがで気になるやつがあればぜひ教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、僕の番組でも何回、1回か、うん、1回だけ取り上げたんですけども、コンバートの話ですね、
はあはあ、
ポジションをコンバートするっていう話で、
うん、
まあ、特に、まあ、西武でいうと山野辺選手の、
はい、
コンバートっていうところが話題に上がってて、それがちょっと気になるところではありますね。
うん、確かにその回聞いたんだけど、
はい、
ざっくりどんな話だったか教えてあげてほしいです、聞いてる人に。
うん、山野辺選手ってもともと内野の選手で、多分メインポジションはセカンドですよね、
うん、そうですね、はい、
なんですけども、まあ、外崎選手がいるし、外崎選手が結構こう内野にこだわりを持ってるっていうのもあって、うん、で逆に西武の外野陣今割とレギュラー狙えるぐらいのレベルっ ていうのもあって、こうコンバートしようっていう話があるっていう感じですね。
この山野辺選手の評価っていうのはどんな感じですか？
評価でも足が速い選手っていうのはすごい聞いてますね。
だからコンバートすることによってレギュラーの定着が望めるような選手なんですか？
だと思います。ウエスタン、イースタンで結構成績良かったはずですし、まあ、やっぱり上に同じポジションの選手がいるからなかなか出場機会を確保できてないというところもあると思うので。
あ、そういうことか。なるほどね。
は
い、じゃあ西武ファンのトーンさん、この山野辺選手の今ティー君の話の補足があれば何か言ってあげて。
そうですね、去年でいうと外崎がセカンド守ってて、っていうのがあったんですけど、終盤外野に入ってとか、結構いじる時があって、そこで、終盤山野辺がセカンド入ってっていうのがあったんですけど、やっぱり外野固定したいっていうのは、今、スパンジェンバーグ、金子、木村で、まあ、スパンジェンバーグは割と打率高かったですけど、金子、木村が、まあ、守備はいいんですけど、打率が上がってこなかったりとか、まあ、年も上がってきたって、多分そろそろ次の世代でっていうのはあると思うんですよね。
なるほど。
なのでそこが、はい、固定できれば本当にいいのかなと。確か山野辺去年は2試合連続ヒーローインタビューとか出てて、まあ、売り出し中じゃないですけど、固定してくれればすごいいいなとは思いますね。ただ山野辺も打率がどこまで上がるかなっていう、なかなか西武それぐらいの2割2分3分ぐらいの選手がいっぱいいるので、ちょっと1個抜け出してくれないとという感じはありますね。
なるほど。山野辺翔さんと読むのかな、翔さんと読むのかな。
あ、翔ですね。
翔さんですか。ああ、26歳。170センチ、結構小柄でいらっしゃるんですね。
あ、そうですね。ちっちゃいですね。構えてる時も結構ちっちゃめに構えるんで。
で、桐蔭学園から OB リン行って三菱自動車岡崎を経ての2019年のドラフトで西武ライオンズ、いわゆるオールドルーキーなタイプなわけですね。
そうです。
なるほどね。知らなかったなこの人な。そうですか。なるほどなるほど。注目してみますよ。わかりました。あ、いいの教えてもらったな。はい、山野辺選手注目株です。はい、いうことでございます。くしくもトンさんは阪神、 T 君は西武の話をしてくださいました、ね。そうか。じゃあここまで本日2月の6日までのビッグトピックとしては田中将大ですよね。これお二人とも番組で語られてたような気がしますけれども、
はい
ね、どうですかね、田中将大。今日明日ぐらいから一軍キャンプ合流なんですったっけ。
今日合流したっていう記事みたいな、
6日から合流的な話を見てたので、
ですよね、
多分、はい、合流してるんですかね。
いわゆるこうヤンキース、まあ、メジャーリーグで活躍して、バリバリのメジャーリーガーとして日本に逆輸入で帰ってきた、帰ってくることになった田中将大ですよ。じゃあトンさんは西武ファンでいらっしゃるということで、はい、楽天との対戦も多くあることだろうと思いますが、
はい、
敵としての田中将大をどう見ますか？
いやー、やっぱり嫌ですよね。いや、もともと去年も楽天、まあ、結構いい戦力揃ってたと思って最後失速しちゃいましたけど、
はい、
あそこに田中投手が帰ってきて、で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、則本投手もそんなに良くなかったですし、岸投手もフルじゃなかったので、はい、そこが全員揃うと、まあ、まあ結構大変だなっていう感じはあります。24勝を0敗した時かな、はい、時の最後優勝決めた時、パ・リーグで決めた時西武戦なんですよね、あれ確か。
あ、そっか。
最後浅村が空振りして確か終わってたはずなので、
あ、
なんかその印象がありますね。
なるほどね。特に楽天は元西武いっぱいいるもんね。
そうなんですよ。そうですね。いや、ワクイト騎士が投げてるだけで、うん、セーブファンとしてはちょっと嬉しいですけどね。
監督も元セーブだしね。
そうですね。コーチ陣も投手、セーブばっかりなんですよ、ね。
そうだ。
結構多くて。
そうですよね。で、そう、田中将大の加入もあって、うん、あるいは、昨年も、いいとこまで行って、ついに GM が兼任監督だという楽天ですよ。本気で取りに行くと思うんですよ。
うん。
うん。うん、三木谷がめっちゃ選手のお尻とかいっぱい引っ張られて行きそうな感じがするんですよね。いや、ぜひ楽しみに、西武楽天は見たいなというふうに思ったりもするんですよね。うん、T 君はどうですか。T 君は侍ジャパンファンであることを公言してやばないんですけれども。
はい。
田中将大は随分貢献してくれた選手だったんですよね。
そうですね。第3回ですかね。うん、WBC の時に特に。
正
雄
正雄なんて言われて。まあ、正直。
はいはい。うん、まあ、あの WBC でも正直、マー君自身は不調だったところはあるんですけれどもね。うん。うんうんまあでも、そうですね、過去の WBC にも2回かな、多分、出てる選手でね、うん。はい。
復帰会見でも、オリンピックがあればみたいな話をしてらっしゃったと
思う。はいはい。うん、ありましたね。うん、
で、ティークの番組でも、オリンピックがあるならば、侍ジャパンはこの人たちっていう予想の回も あったじゃない。
はい、はい
うん。
はい。
あの時はまだマー君は帰国するかどうか、決まってなかったから入れてなかったでしょ確か
そう入れてないです ね、
うん
はい、
マー君が侍ジャパンに入るとしたらやっぱ先発ですよね
でしょうね
そうですよねだから当然メジャー行って随分日も経つので稲葉監督になってからも呼ばれてはないですよね
もちろん、
ね、もちろんそうですよ ね、 あるかなどう
代表入りですか？
え、オリンピック。
オリンピック、いや、それは、まあ、もちろんシーズンの成績次第ではあると思いますけど、普通に行けば選ばれないわけがないでしょ。
あ、違う、オリンピックが開催されるのかなと思って。
ああ、開催ですか。それは、それはなんとも言えないです
けど。そうよね。うん。なんか森さんが、なんか偉い叩かれてたけどさ。マー君は、一応2年契約で、一年経過した時には、選手判断で移籍も可能っていうような契約条項でしたっけっていうような話を、トンさんか、ね、T 君かどっちかの番組で聞いた記憶があるんですよ。
はい、
うん。やっぱメジャー復帰を視野に入れた日本の復帰ですかね。
でしょうね。まだ若い。まあ若いといっても若くないから、こう、メジャーで契約できてないっていうのはあるんですけども、うん、でもメジャー諦めるほどの年齢でもないんでね、普通に考えたらもう一回やりたい、結果、まあ、ワールドチャンピオンの、うん、チャンピオンリング欲しいって思う気持ちはまだまだあるはずですし。
なるほどね。
ま
あ、そっか。メジャーも大変ですよね、あのコロナで。日本よりも少ない試合数だけど、囲ってる選手はめっちゃ高いっていうね。
うん、ね、60試合とかですもんね。
そうでしょう。うん。ああ、ちょっと今ストーブ消しますわ。ちょっとだけ、ちょっとだけ離席させてください。すぐ戻りますから、ごめんなさいね。
いや、いつものことなんですよ。ザボさんが自分の番組中に離席されるのって。
あ、そうなんです。
何かとあるんでね。
失礼しました。
タバコとか。
ああ、何あ、俺が
いつもザボさんが離席される話を。
ああ、そろそろお馴染みになってきたかな。うん、今日はね、子供もかみさんもいない、一人暮らしの我が家ですので、うん、誰気軽なくおしゃべりができるわけですよ。はい。そうか。で、今日のトピックスですよね。オリックスに平野復帰ですよね。うん、で、
ありましたね。
復帰しましたね。
T 君がさっき挙げたのってそれの話だっけ？
さっき、まあその話もしましたね。
ああ、そうなのか。うん。 そうよね。うん。復帰は草。
前日、だから、昨日の段階で、ちょうどオリックスのその戦力分析の話をしてて、うん、もしかしたら平野が帰ってくるかも。知れないよねっていう、あんまりメディアでは話になってないけど、そういうことあるかもねっていうのを言ったら、
言ってた、
うん、翌日に、おお、帰ってきたね。という感じでしたね。
そもそも平野。
すっかり忘れてましたね。
そもそも平野はメジャーで。
そもそも平野義久に関する
。メジャーでしっかり。
報道が。
うん。
いや、すいません。
どうぞどうぞ。
いや、
うん。はい、ピク言って。
いや、そもそも平野選手に関する報道が、うん、ほぼほぼなかったじゃないですか、このオフ。
全然なかったですよね。うん、
目に止まんなかったな。うん。
ですよね。だって、まあ、マー君の教習と、それから、うん、まあ、菅野選手とか、うん、あと、沢村投手の話とかよく出てるんですけど、うん、平野選手が FA であるにもかかわらず、
うん、
ほぼでなくて、急に、こう、パーンとね、うん、オリックス復帰って出てきたっていう、ところですよね。
うんうん、T 君のそのオリ12球団の戦力分析の時に、
はい、
クローザーの話でディクソンがクローザーから2021年は先発に戻るという意味の話をされていたじゃない。
そうですね。
で誰かが誰って言われたか忘れちゃったんだけど、日本人の誰だかがクローザーになるやるんじゃないかしらみたいな話だったじゃないですか。
でも、そうですね、漆原と上がっていってところですね、
うん。でも平野の可能性もあるよねって話が、もうちょっとチラッとされてて。
はいはい、
平野が帰ってくるんだったらもう、モード無用でクローザーですわね。
でしょうね。
ですよね。ピークの番組で、ドラフトの話もされてたからね。山下俊平だっているじゃないですか。
はい、はい、はい。
うん。頑張れ神戸で優勝した時のクローザーって平井っていたでしょ。
ああ、はいはい。
あれ高卒1年目でクローザーしなかったっけ。
ですよね、確か。うん、
なんとなく、その、平井の場合は速球とフォークだったような印象もあるけれども、
はい、
うん。短いイニングである程度できれば、この俊平太君も面白いのかなと思ってた矢先の平野さんだったので、と。うん、どうですかね。
ごめんなさい、ちょっと一回離席していいですか。すみません。
離席？はいはい。
ちょっと電話が、
すみません。ああ、そうかそうかそうか。はい。トーンさんすみません、バタバタしてまして。
あ、いい。
トーンさんどうですか、平野復帰。
いやー、びっくりしましたね。本当に僕、全然すっかり忘れてたので、FA になってることを。本当にニュースになってなくて、で、急に。でも、まあ、強いというか、各球団本当に帰ってきたりとかで補強進んでていいですよね、
うん、いいですよね。
オリックスも、うん、はい、なんか西武はあんまりその話がなかったので。
西武はよそから取ってくるってめったにしないですもんね。
めったにね。今年あれですね、吉川光雄ですね。
ああ、そうでしたね。から
ハムから、はい、金銭トレードで入ってきたので、まあ、うん、彼もまだ若いというか32、3、88世代ですもんね。
田中と同じ年ですよね、はい、うん、うん、そうかそうか。まあかつての MVP ですよ、パリーグのね。
そうですね、
うん、なんだろうな、西武はなんとなくこう先発の駒不足がずっと解消されないような印象があるので。
そうですね、ピッチャーは毎年ですね、ずっと中継ぎがダメで去年は中継ぎ完全整備されましたけど、うん、今度先発ダメでみたいな、うん、状況なので。まあ打ち勝つしかない。
まあその打力に関してはね、素晴らしいものがありますけども、ことこう矛はすごいけど縦の弱さがちょっと浮き彫りになることが多いので、
うん、そうですね。
数が揃う、数が増えるっていうのはいいことなのかもしれないですよね。
うん、そうですね、うん、本当に選択肢が増えるっていうだけで、うん、多分戦い方も変わるでしょうし、多分今先発本当にローテの駒が埋まってないぐらいだと思うので、うん、このキャンプとかオープン戦でなんかちゃんと固められると、うん、まあ、外国人とかもね、どれだけ来るかわからないと、ニールとか、うん、あの辺とかも、ニールはあれ日本にいたかなとか、なんかちょっと心配なので。
そうですよね。そんな中、 2020年の西武のドラフトっていうのはどうだったんでしたっけね。
あれですね、 1位があの、うん、早川を外して、うん、渡辺っていう、あの、
野手ドラフトだ。
そうです、あのまた巨体の、
はいはいはいはい、
パワーバッターを。
そうだそうだ、俺
っていう、
そうだそうだ、西武の久しぶりの野手ドラフトの特集を自分で喋ったのすっかり忘れてた。
そう、森山川の時以来ですかね。
うん、そうですね、
もともと西武少ないですけど。
うん、そう、西武が野手ドラフトを展開した時の、跳ね返りが強い、素晴らしいと。
うん、
中村拓也、栗山も同期入団だそうですし、山川も、
ね、
同期入団ですし、
はい、
みたいなね。あ、うん、そうですよね。うん、その再来かっていうね、記事を見たもんで、喋ったことがあるんですけどね。はい、いや、そうなれば頼もしいですわね。
そうですね。うん、もう、このピッチャーがいないっていう状況で、ピッチャーを取らずに、バッターに振ったのがまた素晴らしいなと、うん、思います
ね。そうですよね。これでも、どうですかね、辻さんは、守って勝ちたいんじゃないのかなってずっと思ってるんだけど。
そうですよね。本来で言えば、名手と呼ばれた辻監督なので、うん、まあ、もともと、確か就任の時も、守り勝つ野球をっていう、のを掲げてた気がしたんですけど。
そうでしょう。
はい。
で、ノムさんとこでもコーチ、ヤクルトでやってて、中日も落合のとこでコーチやってて。
はい。
守りでしょう、センターラインでしょうって多分思ってると
思うんだけど。そう、本来ガチガチの、そうですね。
球団首脳陣と仲良くできてるのかなってちょっと心配することもあるんですけどね。まあ、そうですよね。まあ、大丈夫。打線がね、支えて、投手を育てるチームになるんですよ、きっと西武は。すごく楽しみな、ライオンズだと思ってます。ティー君も戻られたそうで、大丈夫ですかね。
はい。
うん。
大丈夫です。
はい。
全然。うん。ちょっとした勧誘の電話だったんで。
勧誘か、そっか、テレアップか。
いや、あるんですよ。引っ越しの話とかするとすぐかかってくるっていう。
なるほどね。
言われてたんですけど、
ね。うんうんうん。はいはい。
もしかしたら、うん、なんか、関係の、あるところかもしれないと思って撮ったら、
うん、
引っかかりました。
うんうん、重要重要。うん、しゃあないそれはね。
すみません。
いえいえ、とんでもないです。はい、でね、そう、平野がさっきも振ったように平野が帰ってきたこともあって、またこの3人でね、はい、別企画で妄想企画で2022年出戻りメジャーリーガーの話をしようと思ってたんだけど、
はい、はい、
うん、平野戻ってきちゃったんで、この曲は流しましょう。また別の考えますから。うん、まあこんな感じで、もうそろそろ40分ぐらいになるとなろうとしてますけれどもですよ、トンさんはコラボっていうのは初めてな感じですか。
初めてですね。
あ、そうですか。僕はコラボを中心にやってますので、
はい、
うん、ワイやってたりするんですよ。うん、はい、ということで、またお誘いしますので、ぜひ遊んでやってください。
あ、そうですね、はい。なかなかこうやっておしゃべりをする機会がないので、うん、野球好きな方たちと、
はい、
ぜひぜひちょっと、おしゃべりを楽しみたいなと思います。
はい。今後ともよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい、じゃあ、T 君も、あれか、新居に向けてバタバタ、新生活に向けてバタバタだったと思いますけれども。ね、
はい、
昨日喋ったアストレイ君も大学4年生さんで、
おお、うん、はいはい、
3月の21から春休みで、4月の1日から社会人になるそうなんだけど、まあ同じようなスケジュールですわね、おそらく。
え、春休みが3月21ですか
って聞いたけど、
遅いっすね。
卒業式か、卒業式がだ。
そうかじゃないですか。大学生って、うん、まあ、学校にもいるんかね。基本は、もう2月から春休みになるんで。
あ、なんかね、あれなんだって、卒論の発表会とかですって。
あー、なると長引きますね。
T 君はじゃあもっと長いことお休みがあるのかな。
まあ、そうですね。まあ、そもそも今年もお休みとか、そういう感覚がないっていうかね、もう毎日こんな感じなんでね。
いや、リモートだったとか、そういうことか。
それリモートの授業も4年生だともう大してないんで。
なるほどね。そうかそうか、うん、まあじゃあ新生活に向けていろんなご準備はあるでしょうし、
そうです ね、
卒業された後も活動こういう配信の活動するんだよね。T 君はね、
予定ではしました。うん、まあ仮に自分の番組ができなくても全然ザボさんに呼んでいただければそれは出る
で。ああそうですか、ありがとうございます、
はい、
うん、まあまあ毎日配信なんかはこだわらずにね、あのでやりたい時にやれ、
はい、
そう、
はい、
うん、はい、そんな感じで、T 君もトンさんも、関東東京近辺にお住まいですよね。
そうですね、
はい、
うん、またこのコロナが明けた後にまた交流だと深めてもらうと楽しいかななんて思ったりもしますし、トンさんは T 君の人生の先輩でもあるのでいろいろアドバイスをしてあげていただけたらと、うん、いうふうに思います。はい、じゃあ最後に番宣を一発ぶちかまして終了したいと思います。まずはトンさんからお願いします。
あ、はい、燃えろプロ野球ニュースというタイトルで、毎日を目指しながら、週3ぐらいでニュース配信をしてます。できるだけこう全球団取り上げて、お伝えできればなと思っていますので、燃えろプロ野球ニュースで検索すればポッドキャストとかで出てくるかなと思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、続いて T 君お願いします。
はい、ラジオトークとポッドキャストで、ネットラジオベースボールトークという野球の番組を配信してます。まあ内容は野球関係全般ですね、うん、本当にまあ阪神要素やや多めながら、まあ一応12球団プラスアルファという形でやっております。ぜひ聞いていただければなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。はい、ベースボールカフェキャン中世、本日は燃えろプロ野球のトノさん、それからネットラジオの T 君をお招きいたしまして、うーん、 NPB12 球団雑談みたいなことをねしてみましたよといった回でございました。お二人ともどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。